こんばんは。
こんばんは。
今回は、ドアラジ番外編ということで、
はい。
ドラクエ10の、第2章、
12
回目。
はい。
オルフェアの回が前回終わりきらなかったんで、今回、オルフェア続きですね。
あ、終わりました。
はい。オルフェアの街にね、
ええ
、入ると、はいはい、いきなりカットシーン入りまして、
ええ、
パクレ警部がね、思った通りであった。やはり我が輩がいない間に、ダンダダダンが暗躍しておった。だが、我が輩が復活したからには、もうダンダダダンの隙にはさせーんって言って、こう、くるっと回って、
はいはい、
ライダーのポーズですね。でオルフェアの平和は今日も我が輩が守るのであるって言って。
決めとるわけね。
うん。なんかダンダダダンが走ってきてね。
ええ。
パクレの頭の上を飛び越えていくんですね、ぴょんぴょん。
はいはいはい。
ほんでそれを見て、待て待て待てー言って追いかけていく。
はいはい。
っていうのが入りまして。
ええ。
まあ、前回ようやく扉から出し上げたんで。
うん。
うん。で、ここに繋がるってことですね。
はいはい、
ダンダダダンも今は活躍中ということです。で、今回メインになります、占いの館に行きまして。
おはいはい。
うん。占い師のユノに話しかけると、
うん、
そろそろ占いの仕事を任せたいと思っているんです。そうですね。具体的には、ここを訪れる相談者の様々な悩みをタロットカードで占って、問題の原因を探り、解決してあげるという仕事になります。クエナンバー432の心をつなぐ初仕事。これ、占い師のクエなんですけど、
はいはい。
タイトル、占い師クエのタイトルが夢見る占い師たち。うん。まあ、どうもシンクったタイトルではないですけど、
はい。
まあ、この占い師クエがね、今回、長かったじゃないですか。期間がね。
はいはいはい。
配信がなかなかいかんかったんですけど。
前回からですよね。
うん。僕が、忙しくなったっていうのもあるんですけど。
はい。
この、占い師クエがね、やたらと、テキスト量が多いというか、めちゃめちゃ喋りおるんですよ。
まあ、結構目玉職で出した分、気合が入っとったんですかね。
どうなんでしょうかね。まあ、追加職に関しては比較的長い、前の遊び人の時もそうだったんですけど、
はい、
比較的長いイメージはあったんですけど、今回の占い師はちょっと特別長いですね。
だって実装された時に、だってみんな待ち望んでるっていうか、すっごい楽しみにしとったじゃないですか、占い師、占い師って。
ああ、そうですか。
あ、そうだった気、だってバージョン3の目玉じゃなかったですか。
そうでしたっけ。
僕はそんな記憶があるんですよね。
ああ、まあ、僕は、リアルに占い師が嫌いっていうのもありますけど。
いや、それは僕もそうですよ。
占いって、ちょっと、ね、詐欺みたいなもんですからね。
それ脱線しちゃっていいんですか。もうあれ、女子系結構信じるじゃないですか。
そうですね。
僕、占いとかって、なんで信じるのかわけわからんのですよね。
まあ、あれはいいこと言ってもらったときに、あれでしょ、それを参考にするっていうだけでしょ、思い込みたいってことでしょ。
僕は確実なものを知りたいわけなんですよ。
そうですよね。
これをしたらこうなるよっていう確実なものだったら信じますけども、
うん、
なんか曖昧な、外れても、当たってもいいような感じで言うじゃないですか。
そうですね。
あれが僕は好きじゃないですね。
うん。
やったことがないですわ。
まあ、だから、テレビで見るような占いとかね。
うん、
血液型占いとか、星座占いとか、
ええ、
ほんま適当ですからね。ほんまに適当ですから。作家が書いてるだけですからね。うん。
ほんまですよね。
うん。っていう占い師は嫌いなんですが、まあ、この追加職の占い師っていうのは、まあまあ、万能職と言われて、
そうですね。
うん。勇者じゃないかとか言われてた。
一時期、そうでしたよね。勇者ポジションでしたよね。
あまりに強すぎて弱体化されたっていうね。
うん。
うん。まあ、そういう占い師のクエストなんで、まあ、気合は入ってたんでしょうが、
はい。
うん。まあ、この先、まあ、話としては面白いんで、まあ、ちょっと、皆さん聞いてほしいんですが。
はいはいはい。
そのユノが、それではまず、占いの仕事道具として、こちらのカードをお貸ししますね。で、セラピアカードを受け取った。
はい。
世界に一つしかない、とても特別なタロットカードの、世界に一つしかない、とても特別なタロットカードなのですよ。相談者を占うため、あなたにはそれを使って、アルカナセラピアという占い師の秘術を身につけてもらいたいのです。詳しい説明は後ですることにしましょう。これから一人の悩める女性が訪れることになっています。こちら側に座って、その方を占って差し上げてください。で、暗転しまして、
はい。
ほら、足音が聞こえてきましたよって言って、エルコが入ってくるんですね。
はいはい。
まあ、言うのが、ようこそ、あなたをお待ちしていました。それではまず、あなたのお名前とお仕事を教えてくださいますか？そのエルコが、はい、私の名前、私の名は、サラシナと申し上げます。じゃあ、サラシナと申します。カミハルムイ王の命により、世界中の魔性を調査するため、連れの者と旅をしております。というのが、本日はこのドアラジコがあなたの悩みを解決へと導きます。さっき来たとこなんですけどね。
もうノウハウも知らんままいきなり売らないと。
ですね。で、こう首を振りながらなんか楽しそうに座ってるんですよね。ラジコがね。
はいはい。
で、こう、エルコを見つめながらね、ラジコはなんかうなずいてるんですよね。うんうん言って。自信たっぷりやなって思うんですけど。
やる気まんま。
うん。まあいうのが、さあ、心安らかにリラックスして、どんなことでも構いません。あなたの悩みを語って聞かせてください。サラシナが、ええ、それでは、全世界における魔性の被害が拡大の一途をたどっていることはご存知でしょうか？私はかつてない危機感を覚えています。急ぎ調査を進め、我が王にご報告せねばと常々思っているのです。というのが、なるほど。つまり、世界の危機について憂い、悩んでいるという、そういうことでしょうか。なさらしなが。あ、いえ、私が相談したかったのは、人間関係の悩みと言いますか、同僚の稲庭のことなのですが、さっきの魔性の話何やってんって思いますけど、稲庭と来たら、とんだマイペース男で、資料に没頭したら、周りが見えなくなって、一人で自分勝手に行動してしまうのです。これでは何のために二人で旅に出たのか、未だこれといった成果を上げることができず、我が王にも面目が立たず、焦るばかりです。この先、彼とうまくやっていける気がしません。もういっそのこと、一人でエルトナへ帰ってしまおうかしら。いうのが、人の行く手には常に無数の選択肢が広がっています。あなたは、彼に黙って帰ってしまってもいい。しかし、心迷い、占いの館を訪ねたということは、何か別の隠された思いがあるのでは？ラジコに任せんちゃうの。さらしながら、それは、って言って。
うん。
言うのが分かりました。セラピアカードがあなたの真実への心へと導いてくれるでしょう。さあ、ドアラジコさん。彼女にカードを一枚引いてもらうのです。さらしながら引いたカードが、恋人たちっていうカードね。なんか悪魔神官の下になんかキングスライムとクイーンスライムが乗ってるようなカードで、
はい。
なんと、カードが不思議な声で語りかけてくる。で、俺が、素直な気持ちでまっすぐに胸の的を射よ。プヨンターゲットを5匹倒せ。さすればかの者の心の扉は開かれん。な、いうのが、今引いたカードに、占い師の秘術、アルカナセラピナで特別な力を宿らせています。恋人たちのカードに導かれ、 このドアラジコが再びあなたの前に現れたとき、悩みはすべて解決するでしょう。どうか私たちの占いを信じて心安らかにお待ちください。さらしながら、わかりました。預かり所のソファーでお待ちしています。っていうことで、出ていきまして、というのが、この近くだとオルッパ地下洞窟の奥の方で見かけたことがあります。あなたがその試練を乗り越えたときセラピアカードに特別な力が宿るでしょう。その後サラシナさんにそのカードをかざしてください。時に命の危険にさらされることもあります。何が起きてもいいように準備だけは万全に。あ、なんか覚えてますね。命の危険があるって、これ、まあ、後でわかりますけど。
ええ。
そういえばそんなんやったなっていうのは思いましたね。
占いをした、ドアラジコが、行かねえけどですよね。
そういうことですね。だから、その試練は、ええ、試練を達成したら、カードに力が宿るってこと。
宿るですね。
うん。まあ、それが占いみたいなことなんでしょうね。うん、で、プヨンターゲット5匹倒してきて、
はい。
預かり所におったサラシナに、占い師にさえ本音を話せないなんて、私って本当にダメね。イナニアはどうしているのかしら。はぁ、って言って、ここでピキーンってなって、
はい。
あ、占い師さん、びっくりしましたわ。恋人のカード、この前と違って、何か温かな光を感じますね。来てくださってありがとうございます。占い師の館では正直に話せなかったことがあったので、私は同僚の稲庭の身勝手さに悩んでいると言いましたね。でも本当はそんなこと気にしていません。実は各地を旅するうち、情熱的な彼の仕事ぶりに心を奪われ、彼のことが好きになってしまったのです。今も彼はどこかで本を読みふけり、考え事に夢中になっているに違いありません。私のことも気にかけてほしいのに。こんな私の思いはやはり独りよがりのわがままですよね。胸の奥にしまっておくべきですよね。って聞かれて、はい、いいえでね。
出た。
うん。いやいや、そんなことないよ。いいえって言って。自分の気持ちを、自分の気持ちを、自分の気持ち、なんか、あれ発音も
気持ちを
自分の気持ちを、あれなんて言うの自分の気持ちを。自分の
気持ちを。
もういい。ちょっと待
ってね。はまりました
自分の気持ちを。あれ気持ちを
気持ちを
ですよ、ね、自分の気持ちを、あれ自分の気持ちを素直に伝えるべきだと。そうよね、はい。もう一回。自分の気持ちを。ちょ、言ってく、
うん。自分の気持ちを。
そう、素直に言ってみてください。
自分の気持ちを素直に。
あ、ほんまや。自分の気持ちを、あれはまった。自分の気持ちを素直に伝えるべきだと、ってですね。はい。そばにいてほしい。もっと話がしたい。こんな思いを彼にきちんと告白すべきだと。そんな、できませんわ。今までの関係が壊れてしまうかもしれませんし、当たって砕ける勇気もありません。伝えられない思いなら、いっそすべてを心の中に秘めて諦めてしまった方が楽になれるのでは？きっとそうだわ。一人で生きていくと決めてしまえば、嫌われずに済む。傷つかずに済む。なのになぜ？どうしてこんなに心が痛むの？ああ、胸が苦しい。
おりますね、こういうやつ。
あ、まあでも、まあ、あるあるじゃないですか、若い女の子にはね。うん、男にもこんなんいますでしょ。
まあ、ごめんなさい。
いや、ピチさんが特別なんですけどね。
はい、
ほな、なんと、セラピアカードが光り始めた。サラシナにカードをかざしますかって出て。で、入ってすると、ドアラジコは連れているサポート仲間を待機状態にした。で、仲間モンスターを待機状態にした。 思い出した。一人で戦うんやと思って。
ああ、全然覚えなかった。はい。
うん。で、夜の草原にラジコが一人いてるんですね。
レベルまだ低いっすよね。
この時点ではもう51まで上げてたんですよ。
あ、そうだ、はい、はい。
ただね。
ええ。
まあ後で言いますけど。
はい。
声が聞こえてきて、怖い、怖いの。見上げると、こう赤い光があって、あの人に嫌われたくない、傷つきたくない、でも、一人は寂しいよって言って、赤い光が一つ目ピエロに変わって、
はいはい、
で、それが三匹に分身して、寂しいよ、苦しいよ、悲しいよって戦闘になるんですね。
どんどんどっかで聞いたことあるようなことがあって。
そう？
うん。
まあ、要はこの少女の心の悩みがモンスター化したわけですよね。はい。で、これで一人で三匹相手に対戦するわけですけど、もちろんカードで対戦するわけじゃないですか。
ええ。
もうカードが全然弱いんですよ。
でしょうね、最初です、ね。
何にもしないから。レベルは高いんやけど、カードが弱いと全然ダメなんですよ。
装備は？
装備は、ほぼ、裸みたいなもんか。
ああ。
まあ、でも3匹おるし、敵が。
はいはいはい。
で、こっち回復が、あれがないとダメじゃないですか。太陽とかがないと。
ええー。アイテムは？
アイテム、そんな薬草とかいちいち持ってないしね。
まあ、そうですね。
そんなんじゃもう使えんやろし。
はい。
まあ、えらい苦戦はしたけど、まあまあ、レベル30の時に戦う相手やから。
はいはい。
まあまあ言うてもなんとか勝ってたんですよ。
ええ。
うん。で、モンスターからなんか弾が出てきて。
はい。
うまくいったようですね、ドアラジコさん。言うて、言うのが来るんですね。
うん。
この女の子の心の世界にですよ。
うん。
言うの来れるんやんと思うんですけど。
何もんすか？
じゃあ、お前、これんやったら、なんでラジコに刺したんと思うんですけど。
みんな解決できるじゃないですか、うん。
で、セラピアカードの力を用いて、あなたがササラナさんの心をササラナ、ちゃう、サラシナさんの心を開いてくださったので、私も彼女の心の中へ来ることができました。あ、心が開いたから入れる。
ああ。
誰でも入れるんや。心って。
いや、まあ、特殊な、その、占い師の気を持っとったら言う。
なるほど、なるほど。好きな人に拒絶されたらどうしよう。素直な気持ちを伝えるのが怖い。だったらいっそのこと、思いは秘めてしまおう。今のはそんなサラシナさんの心の闇。イナニアさんの思いが増す中で生まれた。彼女の弱気な心が具現化した姿だったのです。こうして相談者の心の中に入り、心の闇に直接対決を挑み、撃退することで人を悩ます原因を消し去ることができる。従来の常識を覆す画期的な占い、それこそがアルカナセラピナなのです。サラシナさんにも心境の変化が起きるでしょう。そしてこれはピュアパール、さっき落ちた玉ね。
はい。
浄化された人の心から生まれる美しい宝石です。占い師の究極の目的とは、世界中の人々の悩みを解決すること、人々の悩み、苦しみをなくしてあげることです。このピュアパールはいつか世の人々すべてを悩みから解放するために必要なもの。ですから、私はこれを集めているのですよ。っていうことで。
はいはい。
で、館に戻ってユノに報告。
うん。
で、クエナンバー432の心をつなぐ初仕事をクリアですね。
はい。
これ、第1話なんですけど。
ええ。
まあ、大体第1話はね、さささっと、要約して喋るんですけど。
ええ。
要約してこの長さですから。
まあまあまあ、恋愛系もちょっと入ってますし、なかなかいい話だって。
うん。で、このアルカナセラピアの設定も入ってるから、
うん、
一つ一つが飛ばせないんですよ。うん。まあ、ようできてるっちゃようできてるんやけど、
はい、はい。
その分長くなるっていうんですね。
完全に忘れてましたね。
うん。もう一回、ユノに話しかけて、
はい。
ほんならまた占いしろって言われまして。クエナンバー433の輝ける期待の星。
うん。
で、相談者が来まして。
はい。
あの、すいません。私、シュリナと申す者ですが。うん、は、先生、すいません。ごめんなさい。部屋を間違えてしまいました。ほんなら言うのが。
はい。
いいえ、間違っていませんよ。お待ちしておりました。な、シュリナが座って。
ええ。
先生がそこに座って、私が先生の真向かいに座ってしまったりして、それってつまり、先生が私を占う？言うのが、ええ、ドアラジコとお知り合いなのですか？わかります？シュリナって。
ちょっと絵を見ると思い出せ
るん
です
ね。うん。まあ、絵見たらわかるんですけどね。
ええ
。シュリナが、はい。先生は洗練されたセンスの持ち主で、女優を目指す私に演技のレッスンをしてくれる、それはそれは素晴らしいお方なんです。わかりました？え？まだわからん？
ええ。
で、言うのが、なるほど。女優を目指して、毎日演技の勉強に励んでいるのですね。そんなあなたを悩ませる問題とは？な、シュリナが。
はい。
最近、自分に自信が持てなくて、このままじゃ女優になって劇場に立つなんて、夢で終わってしまうんじゃないかと。だから私、本当は、いえ、でも、こんなこと先生には、先生、お聞きしてもよろしいですか？正直なところ、私の演技は成長していると思われますか？
はい。
これまだわかりませんか？ピーさん。
今一生懸命探してるんですけど。
シュリナといえば、
ええ、
グレンに似てる、
はい。
仕草を見せてあげて演技の勉強に役立てるっていう。
あ、仕草したらなんかもらえるとこですよね。
そうそう。
あの、その、
うん。
はいはいはいはい。あんまいかんから、そこまで覚えてないっすわ。
あ、そう、実装された時って毎日行きませんでした。
いや、僕はあれ行ってないですね。めんどくさいもん行ってないですね。
ええー。
ええ。
最初の頃は、もう日課にしてましたけどね。
あ、そうですか。
うん、オルフェアとここと、
はい。
あと、ガタラと、ええ、それぞれ回ってやってましたよ。
豆っすね。
いやいや、みんなやってましたって。
ああ。
ここで、うんうんって言わへんの、ピチさんぐらいですよ、初期からやってて。いやいや、俺が言いたいのは、
ええ、
初期からやってる人は、これすぐわかるんやけど、
ええ、
途中から始めた人は、そんなこと知らんから、
はいはいはい。
多分一回話しかけて、その、福引券もらって、一万円もらって終わりやと思うんですよ。
はいはいはい。
毎日話しかけるほどの価値はないから、今やからね。だから、この人見ても、誰かわからへん、ピンとこうへんのちゃうかなと思ってね。
ああ、もう僕もそうでしたね。
あ、ほんならこの先、この人の居場所がわからなくなりますよ、ピッチさん。この人のなり、この話の流れで、
ええ、
どこにおる人かがわからんかったら、
はいはい、
見つけられなくなってしまうんですよ。
ああ、でも、もうクリアしますからね。
うん。
なんか見たんですかね。
なんか見たんでしょうね。
まあもう、でも、アイさん覚えてました？
覚えてましたよ。
あ、マジ
っ
すか？
毎日行ってましたもん。で、見た目からして、もうそんな感じなんですよ。はい、
うん。なんとなく覚えてますよ。
うん。いつも、あそこにおる、おが、この、あの子やなっていうのはわかるんですよね。で、正直なところ、私の演技は、成長していると思われますかって言って。毎日毎日、仕草見せて、おーとか言って、驚いてるような子が成長してるとは思えなかったんで、
はい。
いいえって言って。
ま
あ、そうですよね。自分でもそうじゃないかと思っていたので、ちょっと泣きそうです。はあ、どうせ私の演技なんて誰にも必要とされていないのに、女優になりたいなんて思うこと自体おこがましいですよね。そもそも、占いに頼ろうとしている時点で夢を追う資格なんてないのかも。だ、言うのが。
はい。
どうやら、ここはアルカナセラピアの出番のようですね。さあ、彼女にカードを一枚引いてもらうのです。シュリナが引いたカードが、星っていうカードで、で、不思議な声が話しかけてきて、 眠れる星を呼び覚まし、その手につかめ、マージスターを5匹倒せ。さすれば、かの者の心の扉は開かれん。なんか、シュリナがね、いつもの場所で待っているとか言って帰っていくんですね。この、いつもの場所、ピンとこんかったら、どこにおるか全くわかんないわけですよ。
あれでも、あれじゃないですか、どこに、次に行く道とかで見たんじゃないですかね。
まあ、今やったら見えるかもしれないですね。当時やったら多分実装されてなかったかもしれないしね、その黄色い丸。
ああ、どうやったろう。全然、悩まず行ったような記憶があるんですけどね。
まあまあ、とりあえず、マージスターを倒しに行かなあかんということで、
はい。
ギルザットに向かいまして、
うん。
で、倒し終えると、どこからともなく声が聞こえる。
はい、
迷える者に道を示せ、心の扉を開き、闇を見つめよ。ということで、グレンに向かいまして、
はい、
で、シュリーナに話しかけると、本当は私、女優を目指すことを諦めようかと思っているんです。
はいはい。
実は先日、とある舞台のヒロイン役を決めるオーディションを受けに行ったんです。うん、そんなオーディションやってたの。なのに、一次選考すら通らなくて、でもそれも仕方のないことです。ライバルたちと競ってみて分かりました。私には圧倒的に花がないんだって。いくらコツコツと演技の勉強を続けても生まれ持った才能にはかないません。私、自分に限界を感じてしまいました。先生、正直におっしゃってください。いくら努力しても無駄ならすっぱりと夢を諦めた方がいいですよね。そら、いくら努力しても無駄って分かってんやったら、やめた方がいいですよね。
うん、まあですね。
無駄って分かってんねんから。
でも、言いにくいですよね。
いやいや、でも、無駄って分かってるんですよ。
自分が判断するんだったら、
うん。
そうやなって言いますけど、うん、どうですかねって聞かれたら、僕はうまいこと答えれないですよね。
はいかいいえなんですよ。
ああ。
これ、いくら努力しても無駄ならって言われてるから、この条件が引っかかるんですよね。
ああ、なら
ですね。夢は諦めた方がいいかどうかって聞かれたら、いや、頑張れよって言えるけど、
ええ、
いくら努力しても無駄って言われてるから、ほんならやめた方がいいよっていうことで、はい、はいにしたんですね。
はい。
ええ、そうですよね。せっかく先生にご指導いただいたのに、はぁ、って。ほんなら、
ええ、
それで話終わったんですよ。
あら。
あれと思って。で、もう一回話しかけて、もう一回同じ文章で、
うん、
もう一回はい、言えてたんですね。
ええ。
で、今度はもうしゃあないから、いいえにしてみたんですね。
うん。
それでも、夢を追いかけて続けろと。どんなに辛くても、明日が見えなくても、努力は続けるべきだとおっしゃるんですかって言われて。うん、あ、こっちが正解なんかと思って。で、はいってして。
はい、
私は先生のご期待を裏切るダメな生徒です。なのにそれでも先生は諦めるなってそうおっしゃるんですか。でも私辛いんです。胸が苦しい。って言って、うん、いやいや、まあ、最初はいいね、諦めろって言ったんですけどまあしゃあないですね、うん、こっちにせんと話が進まんかったからね、うん、で、シュリナにセラピアカードを、かざしますかって出て、はいってすると、はい、またサポート仲間が待機になって。
はい。また一人ですか？
また一人ですね。で、この影のモンスター、影みたいなモンスターが動いてて、
はい。
もう嫌、やめたい、苦しいの。私、これ以上、どうやって頑張ればいいの？そこで縦魔人みたいのが現れて、
うん、
何もかもが辛くて辛すぎてもうわからないの。私に頑張れなんて言わないでー言うて、
うつ展開ですね
で、はいはいはい、戦闘になりまして、
ええ、
うん、でまあこれはまあなんとか倒しまして、うん、悲観の闇っていうんですけど、悲観の闇をやっつけたと。
なんかペルソナみたいな流れですね。
まあそうですね。
うん、
で、悲観の闇が消えて、こう、弾が残って、
はい。
で、またお見事でした、ドアラジコさんって。うん。いうのが現れて。
はい。
まだ二度目なのに、すっかり使いこなしているようですね。頑張っても夢に届、頑張っても夢に手が届かない自分には才能はないのかもしれない。努力はすべて無駄なのかもしれない。そんな将来への不安と自信のなさが心の闇を生み出してしまったのでしょう。頑張り屋な人ほどくじけやすいのです。いつもシュリナさんを見守ってきたドアラジコさんだからこそ、綺麗さっぱりと心の闇を晴らすことができたのだと思います。これいつも見守ってきたっていうのがね。俺は見守ってきましたけど、ピッツさん全く見てないですからね。ここ引っかかるとこだと思うんですよね。うん、以前、占い師の究極の目的とは、人々の悩みを解決することだと言いました。そのために、私たちができることは、人々が抱える悩みと真剣に向き合い、その苦しみに誠実に寄り添い続けること。あなたは一人じゃないと支えること。ドアラジコさんは私が教えなくても自然とシュリナさんに相談者の心に慈しみを持って接していましたね。私はその慈しみの心を持つことこそが占い師としての適性であり、才能なのでは、そう思っているのです。私の師匠もあなたのような広い心を持ち、慈愛に満ちた占い師なのですよ。近いうちに師匠に紹介させてくださいね。で、ユノが玉を拾ってカバンに入れて、
はい。
さあ、元の世界へ戻りましょうって。なんか、慈愛に満ちたとかなんかそんな言い出したらなんかほんまちょっと宗教じみた話になってくるんですけど、
ええ。
ね、占い師でしょって思うんですけどね。うん、まあ、元の世界に戻って、シュリアに話しかけると、
はい。
先ほどは、目の覚めるようなカツを入れてくださってありがとうございました。先生の自信に満ちたブレない姿勢を見て雷に打たれたような衝撃を受けました、
うん、
私ようやく分かったんです。役者の花とは生まれつきの才能ではなく役者自身の自信の現れなんですね。だから先生はいつでも輝いているんですね。そんな先生がついていてくださるのならいつの日か私も自分に自信を持って役者の花を咲かせることができる気がしますっていう、
はい、まあ、二人目の洗脳ですね。
うん、まあ未だにこいつ毎日学校でね仕草教えてもらってますけどね、うん、で占い師の館に入ると
はい、
いうのがそれでね母さん少しずつだけれどお客さんが増えてきてるんです。もう一人の人がユノの占い大評判になってるわよ。悩みをきれいさっぱり解決してくれるってすごいじゃない。なら、こう横に鶏と一緒におる男がおって、
はいはいはい、
これソーンって言うんですけど、うん、ユニはすごいよ。僕とエゼルなんて毎日掃除するくらいしかやることないしさ。なら、もう一人の女の人が、
はい、
情けないわね。鶏占いはどうなの？ちゃんとチキボート修行してるんでしょうね。さもないとそろそろ丸焼きにしちゃうわよ。な、鶏が暴れ出して。だ、ソーンが。ダメだよ、母さん。いくらチキボーが大飯ぐらいでもそれだけは勘弁して。修行も鳥小屋の掃除もちゃんとするから。な、エゼルっていう女の子なんですけど。
はい。
母さんって言って、こう、AKB みたいな格好して、外に立ってた女の子なんですけど、
うん、
が入ってきまして、
はい。
母さん、私はどう？ソーンなんかと違って、役に立ってるでしょ？偉いでしょ？ねえったら！ってその母さんって言われてる人が、うん、もう、かわいい。どうしてあなたたちはそんなにかわいいの？みんなまとめて、ギュッとしちゃいたい。この館がうまくいっているのはみんなのおかげよ。いつもありがとうね。あなたたちは私の希望そのものよ。でそこでようやくラジコに気づいて。
はい。
あら、お客さんかしら？な、言うのが。母さん、彼女がさっき話していたドアラジコよ。な、あらあら、まあまあ。 噂のできる新人の子なのね。私はこの館のオーナーにして、みんなのだ、みんなのお師匠様、天才占い師、マルグリット。ようこそ、大歓迎しちゃう。アルカナセラピナを使いこなしているようね。そもそも、占いの歴史から失われてしまった古代の戦術。占い師の世界では、幻と呼ばれていた秘術なの。それをこの天才占い様が、ついに現代に復活させた、そういうわけ。いい？占い師の究極の目的は、世界中から悩める人々を一切なくすこと。みんな幸せになりたいはずよ。くよくよ悩んでうじうじ腐るなんてまっぴらごめんじゃない。だから私たちが行動を起こすのよ。レッツハートのレボリューション。心の大革命を始めましょう。それじゃあまた様子を見に来るわって言って出ていくんですね。エゼル、女の子のエゼルが、
はいはい、
母さんは普段お店にいないの。いつも旅に出てて、たまーに帰ってきてくれるんだ。な、言うのが。母さんは、孤児だった私たちを引き取って、占いを教え、生きる術を与えてくださった。母として、師匠として、心から尊敬しています。ということで、クエナンバー433の、輝ける期待の星をクリア。
はい。はいはい
はい。2話がようやく終わりまして。
あ、まだ続いとったんですね。
はい。
はい、
次3話。
はい。
ソーンが紫色になってたんで、鶏占いのソーンに話しかけると、
うん、
お店は休みなんだけどね、僕とエゼルで君にちょっとね、とりあえずユノに挨拶しておいでよって言われてユノに話しかけると、申し訳ないのですが、今日は休業日なんです。ちょっとした用事がありまして。あ、そういえば、ソーンが話したいことがあるんだって。ソーンがそわそわしていましたよ。そういえば彼、勉強したいからと言って、さっきセラピアカードを借りていきましたよ。もう一回ソーンに話しかけると。
はい。
僕とエゼルから折り入って相談したいことがあるんだ。ただここだと、あまり大きな声で話せないというか、場所を変えたいんだよね。ということで、クエナンバー434の占い師たちの休日。
はい。
で、セラピアカードを渡されて、こう酒場まで来いって言われて、で、行くと、ソーンとエゼルとチキボーが、後から入ってきまして。
はい。
で、エゼルが、単刀直入に言うとね、私たちをドドーンと占ってほしいの。占い師って自分のことは占えないのよ。でも、私たちの悩み事って、ユノにだけは絶対に相談できない内容なんだよね。だからって、インチキチキンのチキン占いに占ってもらっても信用できないんだもん。ソンが、エゼルの占いも僕と同じくらい当たらないしね。エゼルが怒り出して。
はい。
当たらないのはしょうがないと思うよ。早く本物の水晶玉が買えるといいよね。そんなガラス玉じゃ占えないよねって。
お。
な、エゼルが、
はい。
な、ガラス玉ですって。な、ソンが、ガラス玉じゃないの？これは、れっきとした水晶玉よ。母さんから直々にもらったんだから。な、そうだったんだ。じゃあ、占いが当たらないのは僕と同じで、まだまだ下手だからなんだね。な、エゼルが、このチキンのくせに、チキンのくせに、チキボー、やっちゃえ言うて、な、チキボーがソーンを続き出して、
はい、
痛い痛い、どうして、なんでエゼルの言うことは聞くんだよ。で、そこで、酒場の前をね、マルグリッドが通りかかって、こう、ラジコに微笑みかけてくるんですね。なぜか、こう、酒場の扉は開いたままなんですね。
はいはい、はい。
うん。だから、たまたま見えたってことなんか。
うん。
な、ソーンがね、とにかく、占ってほしいんだけど、どうかなって言われて、入ってすると、はい、エゼルが、本当ありがとう。私最近、ユノにもやもやしてるの。母さんが、売れっ子になったユノのことばっかりひいきして褒めるんだもん。本当のお姉ちゃんみたいに思ってるし、 大好きだから、こんなことでもやもやするなんて嫌なの。それから、私も裏子になれば、母さんも認めてくれてもやもやしなくて済むでしょ。だから、どうしたらいいのか占ってほしいんだ。アルカンセラピアなら答えがわかるよね。で、エゼルがカード引いて、
はい、
それが太陽なんですね。
太陽。
うん、なその不思議な声が、太陽の光を浴びて心を明るく照らせ、玉ねぎマンを5匹倒せっていうことで、うん、エゼルが、
はい、
次はソーン占ってもらっちゃいなよ。ソーンが、同時には無理でしょう、 こんなところでは話せない悩みだし、うん、なエゼルが、恋愛相談でしょ、恋愛今更だしバレバレだし気づいてないの、ユノだけだし、って。あ、ユノなんや。な、ソーンが、声大きいから。エゼルが、それじゃ、待ってるねーって言って、さっき聞いた玉ねぎマン5匹を倒しに行きまして。
はいはい、余裕でしょ。
まあもちろん、この辺は余裕ですよ。
うん。
占い師の館の前にエゼルが立ってるんで、
はい、
話しかけると、はあ、せっかくの水晶玉なのに、どうせ当たらない占い師なんて価値ないもん。私、いらない子だもん。あ、お帰りなさい。試練終わったのね。ねえねえ、どうやったら売れ子になれる？どうしたらもやもやしなくて済むかな？どうすれば母さんは私を見てくれる？あのね、さっきはソーンの前だったから素直に言えなかったけど、母さんに嫌われてるかも。本当は私、タロット占い師になりたかったの。でも母さんはタロットを勧めて、タロットを教えてくれなくて、代わりに水晶占いを勧めてくれたけど、ぼんやりとしたイメージしか見えないし、当然当たらなくて下手くそなの。ねえ、もしかして母さんは私のこと嫌いなんじゃないかな。いいえってすると、
はい、
母さんは私のこと嫌ってない？私が母さんを誤解してるっていうの？タロットを教えてくれなかったのは他の理由、他に理由があるってことなの？でもそれって何なの？どうせユノみたいに優秀じゃないと自分の子供として認めてくれないんでしょ？きっとそうなんだわ。ああ、ユノのこと大好きなのに悔しくて羨ましくて、そのうち嫌なこと言っちゃいそう。母さん、母さん、お願いだから私のことも見て、って言って、
はい、はい。
で、エゼルにセラピアカードかざすと、また心の中の世界行って、シクシク、シクシクって言って、うん、でっかいこう闇落ちした水晶玉が現れて、
はい。
私だって頑張ってるのに、どうしてユノばっかりなの。水晶玉が回転して、
はい。
そこから顔が現れて、
うん。
いいなぁ、いいなぁ、羨ましいなぁ。ねえ、私もここにいるよ。ねえ、ねえ、ねえ、たらーって言って顔が怒り顔に変わって。
はい、
私を見てよー言って、今度、戦争の闇っていうのが現れて。
はい。
うん。まあ、これはまあ、この辺からね、もう、カードが弱いの分かってたから、強化 し始めてて。
うん。
うん、まあ、ある程度強化してたっていうことで、まあ、倒しまして。
はい。
うん。で、また弾が残って。
うん。
な、まあ、なんてことって言って、マルグリッドが現れるんですね。
うん。
エゼルのような、いつも明るい子でさえ、深い心の闇を一人で抱えて苦しんでいたなんて。悩み、苦しみに囚われてはいけないわ。人々を深き闇の淵から、救い出さなくては、私たち、占い師が、ね、って言って、玉を拾って。
はいはい。
ちゃんと覚えているかしら？合言葉は。何それ？合言葉何やったっけと思ったら、まあ一人で言い出したんですけど、レッツ、ハートのレボリューション、これからも頑張りましょうって。あ、そんな言ってたな。
あれ、合言葉やったんですか？ただ一人でほざいとるだけも
ね。だね。うん、ちなみに、レボリューションって何ですか？
革命ですよ。
おお、マイレボリューションですね。
そうです。
うん。
あの、ミサトですね。
そうそうそう。で、 リアルな世界に戻ってきて、エゼルに話しかけると、あのね、さっきまでここに母さんがいたの。だから、思い切って聞いてみたわ。どうして私にタロットを教えず、水晶占いを進めたのかって。そしたら、タロット占いは法則や理論を重視するけど、水晶占いには直感的なひらめきと、へこたれない精神力が必要なんだって。エゼルには鋭い直感力が宿っているから、才能を生かした水晶占いがぴったりだって。これから先、もっと水晶占いを好きになれば、ユノを超えるような売れっ子にもなれるわ、って。優しく励まされたの。母さんは、私のことちゃんと見てくれてたのね。ドアラジコが言ってくれた通りだったね。占ってくれて、本当にありがとう。さあ、次は、ソーンを占ってあげて、って。え、まだあんのと思って。サンはこれで半分やったんと思って。で、中に入ってソーンに話しかけると、
ええ、
その、僕の悩みは恥ずかしいんだけど、僕はユノのことが好きなんだ。2メートルぐらい隣にいてるんですけどね。兄弟みたいに、兄妹ね、兄弟みたいに育ってきたけど、彼女の優しさに、いつだって助けられてきたから。いつか彼女を支えられる男になりたい。そのためにはどうしていいのかって毎日のように悩んでいる。でもね、せっかく来てくれたのに悪いんだけど、占ってもらうのはやめようかと思うんだ。胸が苦しいほど悩むってことはつまり彼女のことを真剣に考えているってことだよね。だったら僕はもっと悩んでいたいんだ。いつかはその悩みを乗り越えるくらい強くなってユノと釣り合う男になりたい。なんて、ちょっと、かっこつけすぎかな。はい、いいえって出て。いや、全然かっこよくないですけど。
子供でしょ？
え？子供？まあまあまあ、10代でしょうね。
でしょうね。
うん。いや、悩み続けてることが、に寄ってるんですよね。
うん、
で、自分がその、ユノに釣り合う男になりたい言うて、ちょっとカッコつけすぎかなって言われて。
はいはい。
まあまあ、かっこいいと思ってんのかな。まあ、そんなんやったら、はいって一応しといて。あはは、やっぱりそうだよね。ユノに振り向いてもらうには君くらい立派な占い師に成長しないといけないよね。チキボーと一緒に鶏占いを極めて、一人前の占い師になってみせるよ。二人で強くなろうね、チキボーって言って。チキボー完全に向こう向いたままなんですけどね。
絵図はできるね、うん。
で、チキボーが、チキボーが言うことを聞いてくれたら、もう少し自分に自信が持てるのにな。そうそう、エゼルを占ってくれたお礼を渡すよ。で、クエナンバー434の、占い師たちの休日をクリア。
ああ、
おはよう。一応終わりまして、
うん。
僕も君に相談したおかげで、自分の目標がはっきりと分かったような気がするよ。話を聞いてくれて本当にありがとう。って、つい夢中になって話したけど、隣のユノに全部聞かれてたら、どうしよう。まあ、ユノが近づいてきて。
うん。
あ、ユノ、聞いてた。なんでもないから。な、ユノが。どうして悩むの？なぜあなたは苦しみ続けるの？ソーンはいつも、何かに悩んでいるわ。悩みをなくすこと、それが占い師の務め。究極の目的にして絶対の目標。ラジコを見て。なぜ彼の心の闇を取り除かないの？できないの？ソーンにタロットを突きつけて。ドアラジコにできないなら私が解放してあげる。さあ、こっちへ来て。ソーンが後ずさりして。
ええ、
チキボーがユノに吠え出すんですね、
うん、
吠えるっていうか、まあ、コケコケ言うとんですね、
うん、
なユノが、あ、私何をって、二人ともどうかしたんですか。チキボーもそんなに興奮して近所迷惑になってしまいますよ。なソーンが、君は少し休んだ方がいいと思うよ、なんだか調子悪そうだし、っていう、まあ、ここで3話が終わって、
おお、なんか 怪しいな雰囲気になって
ですね、言うのがちょっと様子がおかしいね。うん。で、今度、ユノにもう一回話しかけると、
はい。
ようこそ、いらっしゃい。タロット占いで、あなたも悩み無用。私と心の底からハッピーになりましょう。あら、ドアラジコじゃない。うふふ。お手伝いに来てくれたのかしら？でもね、アルカナセラピアナはできなくなっちゃったのよ。だってソーンがセラピアカードを持っていっちゃったんだもの。彼って意外と強引。そういうわけだから今日は店じまい、またのお越しをお待ちしてるわねっていう様子がおかしいんですね。
キャラ変わりました
ね。でソーンに話しかけると、
はい、
ご覧のありさまなんだよ。ちょっと前から様子がおかしいと思ってたんだけどね、まるで母さんみたいに気味が悪いんだ。あ、母さんが悪いってわけじゃないんだけど、うん、悩みすぎて心が壊れちゃったのかな。もしそうならユノにアルカナセラピアを、アルカナセラピアをしてあげて、してあげた方がいいよね。で、クエナンバー435の、
はい、
死神は少女に寄り添う。うん。うん、これが4話ですね。ソーンと2人でユノに話しかけるんですね。
はい。
ユノが、悩みなんてこれっぽっちもないわ。くよくよ悩んでうじうじ腐るなんて、まっぴらごめんだもの。とってもハッピーって。まあ、ソーンが、まるで母さんみたいなこと言ってる。ドアラジコ、ユノを占ってあげて。ユノが死神のカードを引きまして。
ええ。
なら、不思議な声が語りかけてきて、死神が囁く。終末を受け入れようと。骸骨を5匹倒せ。さすればかの者の心の扉は開かれん。まあ、ソーンが、死神って、なんだか嫌な感じのカードだね。骸骨なら、ロンダの氷結やランドンフットとかにいると思うって言って。で、まあ、骸骨を倒してきて、
はい。
ユノに話しかけると、人はなぜ悩むのかしら。なぜ苦しみ続けるのかしら。すべての人々を心の闇から、悩み苦しみから救ってあげたい。それが私の望み。それがあの子の望みでもあった。うふふ。ふふふ。あの子って誰？これ全部言うのですよ、
ええ。
うん。私の知らない記憶が誰かの心があの子を思って泣いている。ああ、これは私じゃない。胸が張り裂けそう。一体誰の、う。で、ここでセラピアカードをかざして。
ええ。
ユノの心の中に入ると、マルグリットがいてるんですね。
はいはい。
ようこそ。大歓迎しちゃう。うふふ。ここはユノの心の中のはずなのに、どうして私がいるのかって。いいわよ。特別に教えてあげる。宙に浮き出して。
うん。
これこそは全ての始まり。人々が新たなる次元へ旅立つための、大きな大きな第一歩なの。着地して、カードを一枚出して、この子の心は、私と一つに溶け合った。邪魔はさせない。誰にも渡さないわ。って言って、こう、カードを投げてきて、
うん、
で、戦闘になって、
はいはい。
で、まあ、向こうも、あれ、マルクリットなんで、占い師なんですよね。同じ技使ってくるわけですよ、
うん。
占い師のカードで攻撃してくるわけですよ。
うん、
結構これやばいんちゃうかと思って、めっちゃ強そうだなと思ったんやけど、その向こうがなんか、引いてはいけないカードを引いてしまったって言って、どっかで見たらあれやなと思って、ほんなら小さくなってしまった言って小さくなったんですね。ほんなら余裕で倒せまして、小さくなったから。
それってランダムなんですか？
どうなんでしょうね。
もう全く覚えてないんですよ。
俺も全く覚えてなかったけど、
ええ、
ちょっと笑ってしまって、引いてはいけないから
。それ偶然出たら、あれですよ、儲けもんでしたね。
ああ、かもしれないですね。
うん。
うん。これドラクエ4のやつですよね。
うん。
うん。いや、めっちゃおもろいなと思って。うん、で、おかげで倒せまして、
はい。
マルグリットが、やっぱりあなた、やっぱり、あなたいいわ。ユノが見込んだだけのことはあるわね。こんなにも優秀な弟子に恵まれて、幸せよ。 おかげさまで最高のスタートが切れそうだわ。ついに私たち占い師がすべての人々を深き闇の淵から救う時が来たの。長年の夢が叶うわ。レッツハートのレボリューション。ふふふふ。あーって言って、
うん、
消えて、まあ、そこに、玉が残りまして、それ拾おうとすると割れてしまうんですね。
うん、
割れた瞬間回想が始まって、こうテントの中に誰かがいてね、
はい、
外にいてる人の会話があって、
うん、
流しの占い師だそうよ、
はい、
まだ随分若いじゃないか、母一人子一人で、子供を連れて旅をするのは大変だろうに、子供が、ベッドに寝てるんですね、
うん、
マルグリットみたいな、お母さんが看病してて、
はい、
手の施しようもないひどい熱なんだよ、うん、あれじゃきっと近いうち、母親は占い師なんだろう、病気になることぐらいあらかじめわからないものなのかね。さあね、占い師もピンからキリまでってことじゃないのかい。子供が、その母親に手を重ねて、
ええ、
母さんは世界一の占い師よ。母親が、何度占ってもあなたのそばに死神が佇み、あなたの命を奪おうとする。お医者様にも見せた、高価な薬も使った、あなたの病を治すためなら何でもした。あらゆる方法を試して運命を変えようとした。なのに死神は決して消えない。占うたび絶望的な未来を突きつけられる。私は、娘が。いいの、もういいのよ。私は自分の運命を受け入れるわ。本当にありがとう、母さん。母親が、占い師なんて無力だわ。こんなにも幼い子、愛しい子、自分の娘さえ救えないなんて。娘が、そんなことないわ。占い師は素晴らしい職業よ。すべての人々を心の闇から、悩み苦しみから救ってあげられる、こんな素敵な職業他にはないわ。母親が、すべての人々を心の闇から救う？娘、母さんみたいな占い師になりたかった。占い師になって世界中のみんなが抱える悩みや苦しみを悩みや苦しみをなくしたかった。母親、それがあなたの夢。そうなのね。あなたの夢は私が叶えてあげるわ。必ず叶えるわ。ここで現実に戻って、
はい、
いうのが、どこかのキャンプ、泣いている母親、死神、今のは、あの子は一体、あ、ドアラジコさん、助けてくださってありがとうございます。すいません、ちょっと混乱していて、ピュアパールが弾けた瞬間に見えた光景が頭から離れなくて。で、ソーに話しかけると、君のおかげでユノの様子がだいぶ落ち着いたみたいだ。一時はどうなることかと思ったよ。え、心の中に母さんがいた？しかも母さんと戦ったって？それってどういう？ユノが近づいてきて、ソンが、もう大丈夫なの？ユノが、ええ、心配かけてごめんなさい。私は小さな頃から母さんのそばで深い心の闇を抱え、悩み苦しむ相談者をたくさん見てきました。私も占いを覚えて悩める人々を救いたい。母さんにそう打ち明けたらとても喜んで、アルカナセラピアを教えてくれたのです。ピュアパールを集め続ければ、いつか世の人々の悩み苦しみはすべて消え失せるからと。ソーンが、前から気になっていたんだけど、ピュアパールってどうやって使うの？いつも母さんに渡していたんだよね。というのが、それが、実際の使い方は詳しく聞いていないんです。でも、この間の休みの日のことです。ドアラジコさんたちが酒場に出かけた後、母さんが私を訪ねてきました。そして、 こう告げたのです。これは人々を悩みから救うための第一歩よ。あなたはその礎となるの。と、母さんが私の胸にピュアパールを押し当てると、そのまま体の中にすっと入ってしまったのです。その先の記憶はとてもあやふやで、で、ソーンが、うん、あの日からおかしかった。まるで人が変わったみたいだったよ。それに、礎ってどういう意味？母さんは何を考えてるんだろう？というのが、ピュアパールは人々を救うためのものだと信じていました。でも、違うかもしれない。私は母さんに真実を問いただしたい。そこに危険な企みがあるのだとしたら、私は母さんを止めなければなりません。これからもあなたの力が必要になるかもしれません。あなたに必殺技を教えます。で、必殺技、ゾディアックコードを覚えた。
かっこいいですね。
どんな効果でしたっけ？
え？
どんな効果でした？
効果は、ちょっと覚えてないです。名前がかっこいいじゃないですか。
それだけですか。うん、手札のタロット4枚すべてにオーラが宿る。
ああ、そんなんですね。
うん。で、40秒間、タロットの使用時、ターンの消費がなくなる。
はいはいはい、
連チャンで打てるんですね。
はいはいはい。う
ん、で、クエナンバー435の死神や少女に寄り添うをクリア。
ゾディアックってよく使いますよね。
よくは使わないですけどね。
なんかゲームとかでよく聞くじゃないですか、ゾディアックとか。
ああ、そうですね。うん、どういう意味ですか？
あ、これ僕一回調べたことあるんでわかるんですよ。
はい、どういう意味ですか？
あの、12、死球何でしたっけ？
何？
12 個のなんかですよね。
12個の何？
なんかですよ。役割とかそんな感じなかったっけ？
いやいや、どういうことですか？もうちょっとちゃんと言ってください。全然意味がわかんないです。
違うゲームだったら、うん、ゾディアックシステムで、うん、その、職業が12個、その、ゾディアックの中に入ってくるような感じなんですね。
だからそのゾディアックって何です
か？役割。
だから、役割っていう意味ですか？でも俺も知らんかったんやけど、なんかゾディアック事件っていうのがあったりとか、
うん、
ゾディアックっていう映画があったりとかで、
うん、
ゾディアック自体が何かっていうのがなかなか載ってないですよね。
いや、ファイナルファンタジー12がゾディアックエイジとかそういう名前だったんですよ。サブタイトルが。
うん、
その時ゾディアックっていうのを調べたらなんか職業に振り分けられた感じだったんですよ。
だからそのゾディアックって何やねんって話。
わからんから聞いたんじゃないですか。
いやいやいや、知ってる風に言うたから。
ああ、ちょっとまた突っ込まれた。
これでもゾディアックってわかんないですね。ゾディアック事件とかいうのがあったみたいで。で
もたまに聞かないですか？
ん？
聞かないです、ゾディアックっていう言葉。
いや、あんま聞かないですね。
ああ、最近やったゲームの中で聞いたからかな。
あ、ゾディアックの意味、使い方。主な意味は、王道体、黄色い道の道。
はい、いや、
黄色い道の帯。うん、渋滞、獣の帯。
うん、
12球1ランズ。
あ、それですよ、それですよ。12球言いましたね。
の、一ランズって書いてますけど。
ああ、それ言いたかったんですか？一ランズですよ。
いろんな意味があるみたいですね。
ああ、なんか言いやすいですね、ゾディアックって。
ほんまに？
口から言いたいですか、ゾディアックって。
まあ、かっこいいのはかっこいいですけどね。
うん。なんかくすぐるんですよね。
ああ、なるほどね。うん。で、どこまで言った？あ、そうそう。
ゾディアックコードを習得。
うん。で、クリアして、まずは、本物の母さんがどこへ行ったのか突き止めましょう。って言って、まあ、これで4話が終わって。
うん、はい。
もう一回ユーノに話しかけると、
はい。
母さんの行方を探しているのですが、有力な手がかりはまだつかめていません。今こそ、あなたの力が必要なのです。で、クエナンバー436の闇を見つめて。これが最終話。ようやく最終話来ましたよ。
はいはいはい、
声が枯れてきましたけどね。
一応、一本分の RPG ぐらい喋りました。
母さんを探せば探すほど、私たちは母さんについて何も知らないのだと気づかされました。私の心の中で見えた母子の光景がずっと頭から離れなくて、今度母さんに会えたら何を考えているのか、そしてかつて何があったのか、すべて打ち明けてほしいと願っています。ここはソーンやエゼルを頼りましょう。まずはソーンに声をかけてみますね。ソーンは方角占いが得意なんですよ。で、ソーンがね、チキボーに母さんを探すために力を貸してほしい、お願いって言って、チキボーがコケ
で、ソーンがハテナですか、コケのハテナですね、コケ
って。なソーンがははー、そうだよね。お前ってそういうやつだよね。な、いうのが、ご機嫌斜めみたいですね。あ、ソーンが、いや、母さんが大変なんだ。そんなこと言ってられないよ。もう一度やってみる。良き風向きは、竹木、オスドリだけが知る。おう、真っ白き風緑よ。風上から風下へ、縁を結べ。枯れ木に花を咲かせましょう。鶏には餌をあげましょう、言って餌を投げるんですね。
はい。
な、チキボーが、こけー、言って餌を食べに行くんですね。
はい。
投げた餌を食べに行っただけですよ。
ええ。
な、言うのが、あれは北の、北の方角でしょうか。いや、そっちに投げたからそっちに食べに行ったんや。ソーンが投げた方向に向かっていただけですからね。
うん。
な、ソーンが、うん。あそこまで行くと相当北、ドワチャッカやレンダーシアを越えてエルトナ大陸だったりして、とはいえ探す範囲が広すぎて当てにならないよね。ごめんよ、全然役に立てなくて。はぁ、あ、そこでエゼルが入ってきて、
ええ、
はぁ、あ、でまたこっちも食べに行きついて、あ、ソーンが、あ、もしかしてエゼルも占ってたの。エゼルはもちろんよ、でも全然ダメ、いくら占っても同じよ。ぼんやりとしたイメージしか見えてこないの。すごーく陰気で荒れ果てた場所、黒くて大きくて不気味な影がすぐ間近で立ちはだかっている。陰気で不気味って魔性とか、でもそれ以上のことはわからないわ。というのは、二人の占いを合わせれば母さんを見つけることができるかもしれませんよ。ラジコ見て、どこかに心当たりはありませんか、手分けして探しましょうって言って、言った瞬間またカウンターに座るんですね。探す気あんのかいって思って、はい、わかりました、場所、
まあ、エルトナの魔性でしょ、
うん、
もうあそこしかないじゃないですか。
どこですか。
大地ですよ。
おお、そうですね、バシッコで暗黒大地の前に行きまして、
ええ、
もう飛んで、そのマップに着いた瞬間、マップ開いたら、
ええ、
もうピンポイントでそこ、そこに黄色い丸がついてましたね。
素晴らしい占いですね。
うん、で、中入って、
ええ、
いうのが、やっぱりここでしたか、言ってくるんですね。
ええ、
手分けするんやろ。手分けの意味分かってると思って。それぞれの思うところを言って、それぞれ違う場所探しに行くことを手分けっていう。同時に同じとこに来てたら手分けもクソもあらへんやろうと思って。
分かっとったやん。
ねえ、ほんなら二人でそこでしょ言うてね、申し合わせて行けばいいだけの話やから。
ねえ。
うん。な、中入ったら、
ね、
母さんって言って、
うん、
マルグリットがいて、ここを突き止めるなんて本当に優秀な子たち。母さん鼻が高いわ、というのが、一体何を始めるつもりなんですか、教えてください、すべてを。あら、あら、見ればわかるでしょ、ピュアパールの力でみんなのハートをレボリューションしようとしているのよ。この頭の上に魔性の塊みたいなでっかい玉があって、
はいはい、
人の心が生み出す強力な精神エネルギー、ピュアパール、あ、ピュアパールやったんですね、
うん、
そして それを採取するための占い師の秘術、アルカナセラピア。この術を使えるのは才能ある占い師だけ。感謝してるわよ、ユノ、ドアラジコ。ピュアパールの回収、本当にご苦労様でした。この巨大ピュアパールさえあれば、人の心を思うままに支配できるの。というのが、アルカナセラピアを教えたのは、これを完成させるためだったんですか？マルグリットが首をかしげながら、そんなにショックを受けるようなことかしら？私が今までどれだけの悩める人々を占ってきたのか知っているでしょ？毎日どんなに占っても、一人一人の悩みをどれだけ解決してあげても、世界中から苦悩が消えることはない。これじゃ、拉致が開かないのよ。人の心から、悩み、苦しみを消し去るには、真の意味で人々を救うには、どうしたらいい？考えに考えて、ついに悟ったわ。悩める心そのものを消し去ればいい。人の心を支配して、統一する。全部混ぜて、溶け合って、一つにしちゃうの。世の中から悩める人々を一掃しちゃう。最もイージーでハッピーの方法でしょ？どう？この天才的理論。これ、どっかで聞いた。人類なんちゃら計画みたいな
。
ねえ。言うのが、確かに母さんはいつも言っていました。あなたの志を尊敬しています。あなたの夢は私の夢です。今でも、そしてこれからも。でも、人の心を踏みにじるようなこんなやり方は間違っています。お願いですから、目を覚ましてください。マルグリットが。あらやだ。私はいたって正気よ。それに間違っているとか、間違っていないとか、そんなことはもう気にしなくていいの。この先の未来にもはや人の意志と言えるものは存在しなくなるの。悩み、苦しみから解放され、人の心から跡形もなく消え去るのよ。ねえ、ドアラジコ、あなたもそう思わない？って言って。いいえ、にすると。あら、残念。でもいいわ。あなたもすぐに大賛成してくれるはずよ。さあ、理想の世界を築きましょう。まずはドラジコ、あなたの心の奥底まで全てを支配して救ってあげるわ。ピュアパールがラジコを襲うんですけど、
はい。
それをラジコが弾き返すんですね。
うん。
なぜなの？確かにドアラジコの心に接続しているのになぜ支配できないの？っていうのが、私なんてたった一粒のピュアパールで心を支配されてしまったのに、マルグリットがどうして受け入れないの？あなたの中に迷いはないというの？思い出してごらんなさい。傷つくことを恐れ、勇気を見失い、夢を追うことに疲れ、希望を見失い、他者を妬んで大切な思いを見失う。人は弱い生き物なのよ。常に思い悩み、闇の淵で喘ぎ続ける。楽になりたいでしょ？救われたいでしょ？なのに、なぜ？なぜ？あなたは、ぐ、って言って倒れて。
うん。
な、言うのは、この苦しみ方、今までに占ってきた皆さんとよく似ています。もしかして、母さん、あなたの心の中には迷いが？隠された真実が心の闇にあるのでは？ラジコ見てね。今のあなたは、ピュアパールを通じて、母さんの心と繋がっている状態です。逆に、母さんの心の中にも入れるでしょう。どうか、お願いです。母さんを救ってあげてください。心の中に入ると、
はい。
巨大な雲がいまして、うん、己の心に侵入を許すとは、マルグリットめ。この語に及んで、どこまでも愚かな女よ。我は、この女の心の闇から生まれた、もう一つの意志。迷いのある、この女になり変わり、我が意のままにことを進め、すべての心を支配してやるつもりだったが、よかろう、まずは貴様の心を絡め取り、深い闇の底へ 沈めてやろう。闇雲、丸ギトっていうのと戦闘になりまして。
はい。
まあ、こいつが結構強くて、うん、回復のカードがなかなか出なくて。
ええ。ここも一人です？
もう一人です。
おぉ。
一人というかね、ここ戦闘がなかったんで、ここまでの。
はいはい、はい。
その前の話の続きで、そのまま一人のまま来てたんですね。
うん。
うん。で、回復が出ずに、なんか向こうのメラゾーマが暴走して、負けてしまって。
お、はいはいはい。
で、その場で葉っぱで生き返って、
うん、
で、今度 HP を回復しよう思ってサポを出したんですね。
ええ。
で、あれ？そういえば、ここって、何もサポしまう必要ないかもしれんなと思って。
うん。
サポ出したまま突入してみたんですね。
はいはいはい。
入った瞬間、サポは待機状態になりましたって言われて。
あ、やっぱ一人
か。やっぱ一人かと。
はいはい。
で、また戦ってたら、また向こうのメラゾーマが暴走するんですよ。
うん。
あ、この暴走は確定なんか思って。
うん。
うん。ほんで、また負けてしまって、3戦目。今度はもうメラゾーマ出される前にターボしてしまう思って、
うん。
ガンガン攻撃して。うん。で、これでようやく勝ちまして。
うん。結構死にましたね、久々に。
ですね。
うん。
うん。まあ、レベル50のクエストを51でやってるんで、
ああ、うん、それし、
うん、で、そこまで強化できてない、あの、カードをね。
うん。
うん。っていうのもあって、まあまあ厳しかったですね。
はいはい。
うん。まあ、弱にはせずに強で倒しましたけど。うん。で、マルギトが、行は、我が負けるだと、貴様らは心の闇に囚われ、永遠にもがき続ける軟弱な存在のはず。事実。この女は弱かった。悩み苦しみから逃れるため、次第に心の闇に身を委ねていったのだ。なのに、なぜだ？なぜ貴様は闇に落ちぬ？一体、貴様の心はどうなっているのだ？なんと、人の心に寄り添い続け、悩みと向き合うことで、核も揺るぎなき魂へと成長するのか。人の心は闇を生む。だが、不屈の意志を宿すのもまた人の心か。さらばだ、強き、占い師よ。って言って消えました。
はい。
まあ、よう喋るやつだけどね。で、現実に戻って、
うん、
ピュアパー、あ、その前にね、うん、結局、その、ピュアパールに、支配されなかったドアラジコっていうのは、
ね、
まあ心が強かったっていうことだと思うんですけど。
まあ、主人公のことですね。
うん。まあ、こんなんて、遊びのクエストの時も最後あったと思うんですけど、
うん。
なんやろ、主人公はすごく心が綺麗やからとか、心が強いから言って、こう。
そうですね。何も言う。この動かされないみたいな感じ、
うん。こういうオチって結構多いですけど。
はい。
うん。これってドラゴンボールから来てますよね。
うん、あの、それを思い描いてましたよ。
うん。あの、遊び人の時も言おう思って忘れてたんやけど、完全に悪魔の下りですよね、これね。
あの、ちょっとの心、あの悪魔の心を膨張して殺すやつですよね。
そうそうそう。たった少しの悪の心もないのかっていうやつですけど。
そうですね。
うん。これを職業クエストに似たような二つも入れてきてしまいました、うん。あと、なんちゃら保管計画も入ってましたし。
そうですね。
いろんなものが入ってますよね。うん。で、現実に戻ったら、ピュアパールが割れまして。
はい。
うん。なら、ユノが、母さん、どうしてこんなことをな、マルグリートが、かつて、お腹を痛めて産んだ娘がいたの。幼くして病気で亡くしたわ。私は、あの子が死ぬという未来を占いで知っていた。でも、死の運命からはとうとう救ってあげることができなかった。占い師なんて無力だわ。我が子の命一つ、助けられないのに。でもね、死の間際、あの子は言ったの。占い師は素晴らしい職業よって。母さんみたいな占い師になって、世界中のみんなが抱える悩みや苦しみをなくしてあげたかったって。 それからの私は、あの子が果たせなかった夢を叶えるためだけに生きたわ。毎日毎日、相談者の心の闇と向き合った。でも、虚しさだけが募っていた。どんなに占っても、悩みを解決しても、人は新たに悩みを抱えて苦しみ続ける。無力な自分を責めた。そして、疲れ果てた。危険で歪んだ思考に思いを支配され、やがて心に魔物が生まれたの。なんか言うのが、悔しいって。マルグリットが言うの。私は自分の目的のためにあなたを利用してしまった。ごめんなさい。本当に許されることではないわね。というのは、違います。母さんがたった一人で悩んでいたことに気づけなかったのが悔しいのです。私も占い師として様々な相談者の心の闇と向き合ってきました。それぞれが悩みながら自分らしく生きていました。人が悩みを乗り越えようとする姿は美しく尊いものです。本当に悩むからこそ人は人らしくあるのだと私は思います。だからこそ私たち占い師が必要なんです。占い師は人々の悩みと向き合い、その心に寄り添い続けていく職業なのです。人の心を闇から救い出すのはやっぱり人の心だと思うから。それなのに私は母さんだけは平気だと思い込んで、誰だって一人で平気なはずがないのに。だから母さん、これからはあなたの悩みも苦しみも私たちに相談してほしいんです。もう一人で頑張らないで。マルグリットが、ユノの頭を撫でて、あなたって子は、いつの間にか私なんかよりずっと立派な占い師になっていたのね。ドアラジコ、本当に感謝しているわ。まっすぐ前を向くあなたの魂が、私を深い闇の底から救ってくれたの。あなたのような強い心を持ちたい。だから、初心に戻って、一人一人の悩みと向き合うために、旅に出るわ。また旅に出る。
あるですね。
っていうのが、待ってください。それじゃあ、母さんは、な、マルグリット。あの子の理想に恥じない占い師になるために、そして、あなたたちの前に立っても恥ずかしくない人間になるためにもね。でも、もしもくじけそうになったら、みんなのところへ帰って、一休みしてもいいかしら？言うの。もちろんです、母さん。いつでもみんなで待っています。な、マルグリットが、ありがとう。それで旅立っていくんですね。で、言うのが、ドアラジコさん。母さんを助けてくださって本当にありがとうございました。もう一つだけお願いがあるのです。とても大事なお話なので、できるだけ早く占い師の館まで戻ってきてくださいね。うん、まだあんのかい。で、館に戻っていくのに話しかけると、
はい、
今回の事件を通じて、アルカナセラピアはやはり占い師の禁じ手なのだと思いました。
うん、
ピアパールの力は強力すぎます。人を狂わせるような危険性をはらむからこそ、歴史の中で禁じられ、失われるべくして失われた占いの秘術だったのでしょう。今後、二度と使われることのないよう責任を持って封印します。って言って、こう、占い師の証、もう自分が持っててもしゃあないから言ってくれるんですね。
はいはい。
で、クエナンバー436の闇を見つめてをクリア。
うん、ああ。
はい、エンディング。
あ,
あれもう一つのお願いって何
え、さっきのあれもらえることじゃないですか
証もらう、それお願いなの
まあ、でもできるだけ早く来てって言ってましたね。
うん。とても大切なお話なので。え
自分の気持ちいいって方だけじゃないですかね。
ああ、お願いっていうのは、館まで来てくれっていうことか。
あ、それお願いですか
来ることがお願いなんや。大事な話があるから。
はいはい、はい。
それだけなんやな。で、結局このアルカナセラピアを封印するっていうことを言いたかっただけなんや。
ああ。
ここで言えよ。 うん、まあまあ、とりあえず明かしてもらって、ようやくクリアと。
ボリューム多かったですね。
めちゃめちゃなボリュームでした。まあ、これ、あの、オルフェアの残りが、あと、魔物使いがありますんで、
うん、
ここから魔物使いのクエスト行こうと思ったら、気力が続きませんので、とりあえずここまでとさせてもらいます。
いや多分こういう灰を使いとって、うん、もう駆け抜けてやった思うんですよ。
ああ、はい。
だから細かいの全然覚えてないですね。
あ、僕も結構ここ流しながら行ったかもしれん。
で、これ撮って毎週、あ、当時は1週間に1回、なんか無料で、あの、カードもらえてるじゃないですか。
買えるだけですよ。
あ、買え、買えるんか。うん。買えてるじゃないですか。あれ行ってましたね。
うん、俺は全然行ってなかったですけどね。
集めてましたよ、しばらく。
いや、あっこで買うよりも、ええ、タロットマジン倒した方がよっぽどええの手に入る。
ああ、その前、え、それ行く前じゃなかったかな、なんか。
いやいや、多分最初の週だけですよ、買わな手に入らんかった。
あ、そうなんですか。
うん、もうすぐに実装されましたもん、タロットマジン。
僕はまあ、コツコツ食べてましたよ。
いやいや、もうすぐ行きましたよ、タロット。うん、あ、持ち寄ったら結構、持ちきれんぐらいのカード手に入るんで、
あ、そうなんですね、うん。
すぐ強化できたし、それで。
で、今、この状態で占い師になって、
うん。
強く消耗って結構時間かかるもんです今。
何を？カードを？
ええ。
あー、タロット魔人に行かずに強化しよう思ったら難しいですけど。
変なし、始めた人が、うん、いきなりか、その、占い師できるじゃない、できるようになるじゃないですか。
うん。
そっから主力に持ってこもったらやっぱ結構大変ですよね。
まあまあ大変でしょうけど、まあでも、そのタロットマジンをサポでも多分いけると思うんで。
ああ、もうそんななりましたか。
うん。まあ誰かに手伝ってもらえば多分付き合ってもらえるだろうし、強化自体は。
そう、カード作成はどうなんですか？
だからそんなに大変じゃないと思いますよ。うん。まあ、そのやっぱ攻略民とどういうルールで、あの、レアカード出せるかっていうのが分からへんから、攻略見たら分かると思う。
途中でもう、挫折とか、まあ、もうちょっとこれは時間かかるってやめ、あの、ストップしたのも覚えてますね。
ああ、まあ、時間っていうより、あの、めんどくさくはなりましたけど。
いや、今もっと簡潔になったかなと思ったりして、しばらくちょっと触ってなかったんで。
いやいや、それはあんま変わってないですね。
あ、そうですか。
うん。まあでも、昔はデッキ一つしかなかったし、
うん。
持てる数も知れてたんやけど、まあ今は今最大持てるんで。
でうん、ツールとかでもこういろいろ作成できるんですよね。
そうですね。まあ主力にするつもりはなかったから、
ええ、
カードを作るつもりはなかったんやけど、
ええ、
まさかの一人対戦、ソロ対戦になったんで、シャアなしに、その、だから打ってくれるところで勝って強化しましたけどね。
あ
うん、最初はほぼスライムでしたからね。
そう、最初強かったですよね、なんか。僕もその頃使ってましたわ。
ああ、最初は強かったですね。まあ今も強いのは強いですけどね。
片手剣装備できましたし。
うん、ああ、そうですね。うん。最初は無知持ったりしましたけどね。
うん。
うん。状態異常が入りやすいんで。
うん、え、結構使ってます？占い師。
今は使ってないですね。いや、使おう思ったら使えるけど、
ええ、
でも、途中でカードデッキ作りをやめてしまったんで、
うん、
人に見られると恥ずかしい。
あ、途中でやめた人やなって思える、
うん。あんなん使ってるわ、ぐらいに。
ああ、厳しいですね、それ。うん、
火力弱とか思われる。
ガチでやってる人はやっぱりすごいカードを作ったんですよね。
でしょうね。うん。まあ、もうとにかくめちゃめちゃ長かったんで、
はい。
いつもはね、全部書き出してから、ある程度そっから、編集したりするんやけど、はい、編集する気力もなくなって、今回全部読みましたんで、
はいはい、はい、
うん。相当長くなってしまいましたが。うん。
いや、まあでも、占い重たいなというところですかね、やっぱ。
重たい？
占いと言いますか、その、なんで、ちょっとこの、洗脳的なとこもあるじゃないですか。
洗脳、
ええ。
心の闇を取り除いてあげてるんですね。占いがやることではないと思うんですけどね。ね
まあ、最初、アンジさん、その占い自体が好きじゃないって言ってましたけど、
うん、
風水とかもあれ信じないでしょ。
風水に関しては信じないですけど、まだ占いよりはマシと思うんです。あれは占いじゃないですかね。
あ、あれ占いちゃんいますか。
あれは統計ですよ。
あ、統計なんですか。
うん。
いや、あれでもなんかすごい言うてくる人おるじゃないですか。いや、信じ、すごい信じてる人おるじゃないですか。
うん。
あの、信じすぎとる人がちょっと怖いんですかね。
まあ、そうですね。うん。まあ、気の流れとか言われたら信じられへんけど。その、ね、風通しはこうした方が良くなるとか、光の取り込みがこうとか言うんやったらわかるけど、
あの、北に何置いたらいいとかですね。
うん。
その、北ってどっちじゃねんって話じゃないですか。僕、家におったら。
いや、それはすぐ調べれるでしょ。
いや、めんどくさと思うじゃないですか。
でも、北ぐらい、自分の住んでる家の北ぐらいわかるでしょ。
まあまあ、はい。
わかるでしょ。
考えたことがないですね。
朝太陽が昇ってくるのが東ですよ。
北から昇って、西から昇ったお日様がですね。の逆ですね。
逆ですよ。
うん。
そうですね。逆で覚えますよね、それね。
はいはい
はい。うん、それでわかるじゃないですか。日が沈んでいく方が西です。
わ、うん、かります。わかってますよ。
東を右側にして、前向いた方が北です。
まあ、まあ、それはわかりますよ。
女わかるじゃないですか、北かどっちかなん
て。あの、いちいち考えるじゃないですか。そっち方面になんか OK とか。
それは考えへんけど、ええ、東西南北は一応は覚えとかんと。
はい、はい、そうですね。
うん。
それぐらいも大人ですから。
そうそうそう。うん。いや、だって、まあまあ、この話長なるからやめときましょう。
はい。ドラクエから脱線してしまいました。
はい。と、はい、いうことで、今回もオルフェア終わりませんので、オルフェアまだ続きます。
濃いっすね。
はい。もう一回オルフェアやるということで。
はい。
はい、感想は、ハッシュタグドアラジ番外編でお願いします。
はい。
ということで、お相手は兄と、
シカートミルクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。